皆さんこんにちは。4月12日第624回の道草気まぐれ寄り道ラジオです。よろしくお願いします。今日は、ゲストの方がいらっしゃいます。國學院大学の、青木先生です。青木先生こんにちは。
こんにちは。
どうもよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、
青木先生はジャーナル波紋の第1号の時に原稿を寄せていただいて、体験活動のことをねいろいろ書いていただきましたけども、はい、まずはちょっと青木先生まず自己紹介していただいていいですか。
はい、じゃあ改めまして國學院大学の青木幸太郎と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、
うちの大学では私今教えていることは幼児教育ということで保育を目指す学生さんとか幼稚園の先生を目指す学生さんに、主に自然体験、幼児期の自然体験とかそういったことを教えたりもしています。で、実はですねこの、去年ですねちょうど1年前の4月からですねうちのこの今いるキャンパスは多摩プラザキャンパスなんですが、もう一つ学部ができまして、観光まちづくり学部というのができました。
そうだ。
はい、で実はですねこの観光っていうのはすごく野外ともつながりがあるなと思っていて、今はそのいろんな地域の資源をどう生かしていくのかっていうことで、その観光まちづくりではですねいろいろと学びをいろんな先生が来られて、結構著名な先生方も来られていて、昨日さんのお知り合いの先生もですね
びっくりしちゃったよ。
で来られていて、今はそういった意味ではその地方創生とかそういった観点から、野外活動も多分いろいろと絡んでくると思うんですけど、こう力を入れているというような大学で所属をしています。あともう一つですね、大学の教員以外にも、文部科学省でもちょっとお仕事を最近させていただいていて、障害学習調査官という形でお仕事をさせてもらってます。で最近ですねやったお仕事としてはですね、この中で聞いたこともある方も多いと思うんですが、去年ですね体験活動推進元年っていうのをですね、文科省が示してですね、ここから重点期間として3年間体験活動をやっていきましょうということで、今リアル体験を推進していくっていうことをですね、国としても応援して進めているんですけども、ちょうどですねそのリアル体験といったところで、世の中もですねコロナでなかなかリアルな体験ができないというところで、それを推進していくことになったんですが、その大きな流れとしては地域の、教育資源として、企業の皆さんにも CSR 活動で行っている企業の皆さんにもどんどん青少年教育に参画してもらおうと、そういったところで世の中の教育の地域の教育のあり方も少しずつ変わってきているというような流れが今国の方向としてはあります。そういったところでもそんなお話をさせてもらったりお手伝いをさせてもらったりしているのが最近の私の状況になります。
なるほど。
はい、
文部科学省の固いところへ行ってんだね。
はい、そんな感じで、はい、お仕事します。
大学の先生ですから、元はどっちが先なんだ、施設、実は、国立の青少年教育施設の職員というか、もうされてて、どっちが先、大学の先生から職員になって、また大学戻ったんだっけ。
ですね、もともとは私、スタートは高知県のにある国立室戸少年自然の
入り口、室戸がスタートだよね、国立室戸の施設の職員がスタートで、でそれから大学の先生になって、また国立に戻って、また大学の先生になった。
そうなんです。はい、
行ったり来たり。
最初海の活動が室戸でやってた時に、その時に実は桜井さんに声をかけていただいたんですよね。なんか室戸はウォーターワイズってことをやってるらしいよねって言って、多分僕の名前は全くわからないと思うんですけど、室戸という名前でウォーターワイズで声をかけられたのが一番最初のつながりでした。
ああそうだっけかね、懐かしいね、ウォーターワイズなんて。ターシーとかいたんだっけ。
そうです、ね、ターシーは僕と一緒に彼がボランティアで室戸に来た。
そうだね、懐かしい、昔話しちゃいけない。そんな中で青木先生は幼児教育とかやってるんだけども、どうですか、その辺のことは。
最近ちょっとこう興味があることとして考えてることを少しお話ししたいなと思うんですが、 まあ、今それこそ幼児の自然体験というふうなところで絡んでいると、
うん、
こう森の幼稚園がやっぱり大きな、うん、あのつながりとしては出てくるんですけども、
はいはい、
最近すごく思うことが、その、うん、幼稚園の方が言われてたのが、
うん、
私たちが幼児期に、まあ、これだけこう自然体験のことを取り入れながら、
うん、
子どもたちにのびのびこう育てているけども、
うん、
その先がどうしていったらいいかがわからないというか、うん、もう課題なんですってことをおっしゃってたんですね、
うん、
でそれはどういうことかっていうと、うん、やっぱりその幼児期から小学校に上がった後ですよね、
うんうん、
でそこでいきなり今まで自然の中で遊んでいた環境が、
うん、
やっぱり学校に入ってそういう環境でなくなってきた時に、
うん、
彼らのじゃあこれまで育ってきたことをどこで伸ばしたらいいのか、
うん、
っていうことをすごく課題に感じてるんですよねってことを言われた時に、
うん、
最近まあ、学校教育の中では幼少接続っていう言葉がよく使われていて、
はいはい、
幼児教育を小学校教育にどう結びつけていくのか、
うん、
この議論はよくされるんですけど、
うん、
じゃあ例えば幼児期ってそもそも森の幼稚園だけではなく、
うん、
遊びを通して学ぶってことを大事にしているんですけど、
うん、
それをじゃあ遊びを通して学ぶを学校に行った時にやっぱ教科学習に変わってくるので、
うん、
なかなかそこだけじゃ保証できないんですよね、
うん、
そしたらやっぱり地域とか青少年教育で保障していかないといけない、まあ、子どもたちがのびのびとこう遊びを通して学ぶ場を今度は社会で担っていかないといけないっていうところがあると思ってるんですね。でもそういうつながりの話を最近することはあまりないよなと思っていて、なのでこう幼児期のそういう体験の、育ってきた力をこう今度は学校教育とやっぱ社会教育が両輪になってですね、育てていかないといけないけど、
うん、
そういう考え方をみんなでちょっとなんか議論したいよなっていうのが最近よく感じてるところです。
なるほどね、なるほどね、
はい、
そうかそうか。だからまあこれが正しいかどうか分かんないけど、幼稚園が学校なんていうの、学校を、ま、学ぶというか、はい、学校の一歩手前みたいなものだとしたら、
はい
はい、森の幼稚園は学校の手前じゃなくてもっと感性みたいなものを育むとすると、
はい、
それを小学校で一緒にしちゃわないで別に伸ばしてあげたいと、
はい、そうですね。
そうだよね。
なんかその幼児教育って まあ、学校教育の就学前の教育ですけども、
うん、
それって多分学校だけのものではなくて、うん、僕はその後の社会教育とか青少年教育どちらの土台にもなってると思うんですよね、
うんうん、
なんでかっていうと学校教育はやっぱり教、まあ、学校小学校以降に上がれば教科書があって、
うん、
やはり教養を身につけるっていうことがやっぱり主になってくるわけですけど、
うん、
それだけが子どもの育ちじゃなくて、
うん、
やっぱりいろんな環境から遊びとか人と触れ合うとか、
うん、
物と触れ合うとか、
うん、
出来事に出会うとか、
うん、
そういうことを通して自分の成長につなげていく、これ幼児期の成長のあり方なんですけど、
うん、
これをやっぱりどこかで伸ばしていくってことがすごく大事なんですが、
うんうん、
学校だけじゃそれ難しいと思うんですよね。
その学校だけじゃ難しいっていうのはやっぱりその時間的なものとかそれから教育の体制的な問題とかかな、やっぱり。
そうですね、うん、もうやっぱりまずは教科書、教科学習なので、それで教科書をもとに学んでいくってことが主のところなので、
うんうん、
遊びを通して環境を通して学ぶっていうことのやる余裕がそこまで多くはないんだろうなと思うんですよね。
そうだね。今の、
はい、
今の青木の話の中で感じるのは、はい、そもそも学校って教科教育で何かを子どもたちに教えてあげる、要は新しいものを教えてあげるんだけれども、
はい、
そうじゃない、要は自分が学びたいこと感じたいことをやっていく部分っていうのは、
はい、
学校教育の中では取りづらいっていうか、だからなんていうの、学校って教えてもらうところであり、
はいはい、
自ら学ぶところではないことはないんだろうけども、それだって算数の時間にさ、
はい、
いやー俺ちょっと算数やるようか、外行って蝶々の数数えたい、これも算数だろうって言っても、
はい、
それうんとはなかなか言ってもらえないよな。
そうですね、
うん、
はい、
だから
で学校とやっぱりその、まあ、社会教育の大きな違いって何かっていうと、学校のは目標が定まっていて到達はここまでのことをやらないといけないってやっぱ決まってるんですよね、
うん、
やることも目標も、
うん、
でも子どもたちがやりたいこととか、
うん、
もっともっとこれは一つのことだけどもっと こう深めていきたいみたいなことをできるのはやっぱ学校ではなかなか難しいですよね、
うんうん、
そういった場がどこにあるかって社会にあるべきだと
思ってい
て、なんかそれを今学校に全部こうお願いというか期待をかけすぎているので、
う
ん、
そうだね、
やっぱりそこは学校は学校ですべきこと、社会は社会とか地域は地域ですべきことっていうことをちゃんと切り分けて考えて、うん、我々がこれまで大事にしてきていることは、うん、やっぱりその地域でできることたくさんあるので、
うん、
そこをちゃんと学校と分担しながらやっていきましょうよっていう発想が必要なんじゃないかなと、うん、それができれば例えば幼児期にこう森の幼稚園でのびのびとしてきた子たちが学校行って学校でやるべきことはやるんですけど、うん、でも学校じゃないところでも自分たちがこう培ってきた力を発揮できる場所を作ってあげるっていう、うんうん、その発想が必要なんじゃないかなって最近すごく思ってます、
うん、ああ、いいね、それそう、はい、大事だよな、
はい、
とてもじゃあ具体的にどうしたらいいんだっていうのをみんなで議論しなきゃいけないね。でも、
はい、うん、でここが大事なのがやっぱり今みたいな考え方を、うん、ただこの一部の人たちだけで言うんじゃなくて、うん、やっぱりこう業界今ネットワークもいろんなところにありますので、うん、そういったネットワークのところでそういったところをこうみんなで共有していくとか、うん、じゃあその共有する中で自分たちは何やっていくのかってことをお互いが、うん、お互いこう出し合ってですね、うん、そういった、環境作りをしていくってことが大事なんじゃないかなと、うん、やっぱりどうしてもこう今のこう社会環境を考えると、
うん、
まあ、なかなかこう自然体験を自分たちで生きづらい家庭、うん、まあ、家庭の状況ですね、うん、によってそういったところもあって、どうしても学校側がセーフティーネット的な役割として何でも求められちゃうんですけど、うん、
はいはい、
今はジョンとかでもそれこそそういった家庭への支援っていうことをし始めてますし、うん、そういうなかなか家庭、まあ、経済状況が厳しい家庭に対しての支援というものもだいぶ整ってきているので、うん、あとはそういったところにこう目を向けてもらうための情報提供であったり、うん、まあ、仕掛けですよね、仕組み作りみたいなこともすごく大事なんじゃないかなというふうに思ってます、
うんうん、なるほど、いいね
ありがとうございます。でここで僕一つちょっと もう一つ言いたいこと
があるんです
けど、はいはい、どうぞ。そのためにはやっぱり何をしていかなければいけないのかって考えていく中で、うん、この前ちょっとある団体の方とお話をしていたら、うん、これ多分他の団体の方も結構課題に感じてるのかもしれないんですけど、
うん、
小学校4年生から中学生対象にしたイベントをずっと長年やってきてる団体なんですが、うん、最近集まりが悪い、
うん、
どうしたらこれで集客っていうか、まあ広報とかうまくできますかみたいなお話をこうしたんですけども、うん、そもそも今の子どもたちこれだけ体験不足だって言われている中で、うん、いきなり小学校4年生になって、うん、じゃあ自然の中に来て仲間と一緒に泊まってやりましょうよって言っても、これは子ども自身がそれまでのこう積み重ねがない中でいきなり言われるのもハードル高いですし、うん、親ももうそういう経験が少ない世代になってきているので、うん、じゃあいくらいいよいいよって我々がその価値観を持って言ってもなかなか伝わらないんだろうなと思うんですよね、
うんう
ん、なので昔はそれこそ20年前まではこういった冒険プログラムを打ち出せば、うん、まさか子どもたちが来てくれた、
うん、
でも今はそういう世の中じゃないっていうことであれば、うん、まずはそういった マーケット作りではないんですけど、うん、その例えば幼児期のご家族を対象にそういった自然体験イベントをやっていって、その中で子どもも親も楽しい、これすごくいいよねっていうところを作ってから、
うん、
じゃあ4年生になった時に今度はお子さんだけで一緒に参加しませんか、お母さんだけでこういう仲間同士が参加しませんかってことを直接伝えていくことで、
うん、
じゃあぜひ やらせたいって思う保護者はこれは必ずいると思うんですよ、
うんうん、
そういうふうなこう年齢的にこう段階的にどう進めていくのかってことも業界としてこう考えていくことをしていかないと、うんうんうん、いけないんじゃないかなと、
うん、
なのでやっぱり幼児期からのつながりで学校教育と社会教育、青少年教育の役割分担、うん、またそれがこう年齢が上がっていくときに我々業界としてどういうふうな役割を持ってお互いの各団体が何をやっていくのかってことを、うん、なんか共通認識まではいかなくても、うん、なんかぼやっとでもそういう思いを持ちながらみんなができるとちょっと世の中の流れが変わってくるのかなって最近思ったりしています、
ね、うん、
はい、
そのいや俺思うのはね、その集まるっていうのの、はい、その集まるってどれぐらいで集まるっていうかだよね、
うん、
うん、そうですね、俺の、はい、俺のなんて言ったらおかしいけども、僕らがあのバリバリでやってる頃はさあの、はい、バス5台とかさ200人のキャンプとかやってたの、 そういう感覚から言ったら集まるってね、多分青木くんなんかはもうそんな数なんてありえないって思うでしょ。
ね、
でだから違う、だから集まるという概念そのものをまず変えなきゃいけないね、きっとね。
そうですね、うん、はい、
ということとさ、あとは、はい、今言ったのを聞くと、その家庭教育の中にも僕たちがそのお手伝いに入らなきゃいけないのかもしれないね。
そうですね、うん、もう本当に今の世の中やっぱ家庭でできることっていうのも多くはあると思うんです、うん、ただ、うん、やっぱりお父さんお母さんだけがいろいろ考えてやってるっていうよりかは、多分いろんなところにそこに出かけてそこで何か体験していることが多いと思うんですよね。
そうだよね、
はい、でそういったところの場を作る、で、うん、場を作る中でただ体験で終わらせるんではなくて、うん、その中で保護者の方にも伝える部分とか、うん、気づいてもらう部分っていうのをイメージしながら我々はこうプログラムを提供していかないと、うん、その先に続いていかないんじゃないかなと思っています。なるほど、
国学院大学はこれから大事ですねって、あの多分家族はさ、そういうことをしに行くのを、はい、家庭教育を受けに行くなんて絶対思わないよね。
はい、そうですよね。
旅行しに行くんだよね、
はいはい、
観光で家族旅行行ったら、
はい、
親子ともどもに気づきがあったっていうことだよな、
はい、
うん、そうすると観光なんだっけ、
観光町づくり学部ですね、
学部と青木先生みたいな幼児教育みたいな、
はい、
両方ある学校ってのはこれから大切だね。
ありがとうございます。学生さんに来ていただきたいですね。
ねえ、いやいやいや、はい、でもあの多分僕たちが、はい、僕たちがって僕らのような世代があの野外教育とかって大冗談に売りかぶってきた時代からは考えられないけれども、はい、多分今そのそういうふうにして体験観光みたいなもので、
はい、
こうフィールドに出てきてもらって、で、はい、そこで楽しんで帰ってみたら、あれそういえばこんなことっていう気づきを持って帰ってもらえるっていうことが大切な時代なのかもしれないね、
はい、そうですね、うん、で昔それこそ20年前30年前っていうのは、うん、来て遊んで体験して面白かったおしまいみたいなところで、うん、また行きたいっていうその家族はそういう思いは持ってくれるかもしれないですけど、
うん、
そういうのをこう今はやっぱり先ほど桜井さんがおっしゃられたように気づきを得て、
うん、
それを SNS とかで伝えてくれると今すっごい広がるんですよね。
なるほどなるほど。
時代がやっぱりすごく違ってきているなと思っていて、うん、多くの人たちとこう面と向かって何かをするだけではなくて、うん、その一つの家族にどれだけのインパクトとか思いをこう伝えられるのか、うん、そういった人たちが SNS でいろんなことを発信してくれることで、うん、またいろんな人たちが来てくれたり、うん、またそれが子どもたちの教育の場につながったりとかするので、うん、やっぱそういうそもそもの今の仕組みっていうのも全然違ってくるので、アプローチの仕方とか伝えることも変えていかないと、
うん、
今の時代にこうあったやり方っていうのがこう模索していく必要があるのかなというふうに思いますね。
はい、あのすいません、面白い話なんだけど、はい、あのキリがない
そうですね、そうですね、こんな話してるもの
じゃない、もうあのだいぶ長い間話で、あのぜひこういう話をあのモモの部屋なんかで議論したいね。
はい、
ぜひまたね、一緒にみんなで集まった話ができるといいなというふうに思っています、はい、すいません、ちょっとしじきでとんぼになっちゃったけど、はい、あの時間もだいぶ超過しちゃったんで、今日のところはこれぐらいにしましょうかね。
はい、
はい、すいません、国学院大学の青木さんにいろいろお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました、はい、
本当に面白い話でしたね、青木さんの。もっともっと議論をしたいよね。ぜひ、どこがいいのかね、集いの広場でもいいし、また何かの機会に、作戦会議に青木さんにもぜひ来てもらうようにして、議論できるといいよね。そんなふうに今日はとても思いました。まあ、オンラインですけども、機会があれば、どっかで実際に会って、用を徹した話ができるなんていうこともできたらいいなというふうに思っています。それでは今日はこれぐらいでありがとうございました。